すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今は、女川町の運動公園に来ています。すごく立派な400メートルの全天候型陸上競技場であるとか、テニスコート、芝生の広場、大きな体育館、野球場が揃っているような、まあ、高台にある、公園でして、もちろん今は、女川町の皆さんの避難所として、バンシゲルさんの、紙の、紙管ですかね、あれを使った、まあ、避難所と、なっているところですが、我々はその周りの、芝生の広場でですね、まあ、建築の原始の建築とも言いますか、テントに泊まって、5つぐらいに、これから、夜、寝ようかというところで、食べている、最中です。建築ラジオツアーの、今回の、宮城と、福島のツアーなんですけれども、果たしてこれはちゃんと録音されてますね。すいません。回ってきたのは南相馬の、彦坂さんの壁画、を見てから、まあ、仙台に戻ってきたというのが、まあ、1日目。2日目は、石巻、それから女川、それから雄勝を、まあ、回ってきました。まあ、大体女川町と石巻市、合併した後の石巻市に、属しているような、地域です。まあ、大体そんな、イントロなんですけれども、とりあえずは、皆さんの被災地をご覧になっての感想、あるいは、すでにご覧になっている、五十嵐さんとかだったら、まあ、何度か回って、その、まあ、最近になっての変化なんかを、まあ、それぞれ、コメントしていただければと思います。じゃあ、隣にいるのが高木さんなので、回していきましょうか。
はい、愛知県から回りました、高木です。なかなかの震災以降、報道で、接する、まあ、光景が本当に、どれだけ、実態を、表しているのかっていうのはなかなか、よく分からず、足を運びたいなという思いは、あったんですが、個人で行くっていうのは非常に、困難が伴いますし、ボランティアに、お邪魔するような時間もなく、今に至ったんですけれども、この、建築系ツアーのに、参加をさせていただきまして、昨日今日と、まあ、被災の状況を、まあ、自分の目で、見ることができまして、まあ、本当にどう表現したらいいのかっていうのは本当にやっぱり言葉を失うというのが一番妥当な表現かなと思います。まあ、その中で一つ感じましたのが仮設住宅で彦坂さんがあえて、まあ、集会所に絵画を描くという、普通仮設住宅っていうのはもう必要最低限の、まあ、生活ができればいいという空間でありながら、あえてそこに まあ、作品を作るという試みに接しまして、大変、自分としては まあ、驚いたと同時に、やっぱりまあ、アートの力というのか、そういうものがあるんじゃないかなということを、感じました。ひとまずそんなところです。
千葉県浦安市から参りました武田です。私の住んでる浦安市も、液状化の影響を受けまして、私の家の周りでも、だいぶ傾いた家ですとか、道路も、かなり陥没してたりしてたんですけども、まさにここに来てですね、女川ですとか篠巻を回って、まあ、いろいろなところで報道されてて、一応分かってたつもりですが、改めてこの津波のパワーの凄さというか強さというか、特に女川で大きな建物がでんぐり返っているのを見ると、本当に壮絶としか言いようがないという気がいたしました。まあ、浦安も被災して、私も不便な生活を強いられたんですけど、とてもとてもここには及ばないというのが、率直な実感です。
どうぞ。五十嵐です。多分一番
仙台に、教えているので被災地を多く、見ているので、あの時系列的に今日思ったことだけ言います。あの、まあ、今まで考えたことはすでに原稿でいろいろ書いてるんで、そちら見ていただくとして、そうですね、石巻も1ヶ月半ぶりぐらい、女川も2ヶ月ぶりとかで、あるいは南相馬も2ヶ月ちょっとぶりぐらいかな、まあ、そうやって見ていくと、相当瓦礫が片付いてさっぱりしていることが一番印象的でした。ですから、もうすでにかつてそこに前来た時はまだ住宅地が壊れたとかっていうのが想像可能な風景だったのが、今それもだいぶ消えかかっていてですね、まあ復興っていうのはそういうことなのかもしれないですけど、あの もはや住宅地が壊れたということすら分かりにくくなりかけているという、まあ要するに、まあ、津波の後のさらにまた次のフェーズの、風景の変化というのが今回、2日間で大変印象的でした。
南です。僕は今回この東日本大震災の、まあ、地震の被災地を訪れるのは初めてなんですけども、ちょうど今日が8月の16日ですか。ということで、まあ、地震から約5ヶ月以上経ってるわけですよね。で、僕はやっぱり思ったのは、5ヶ月経ってもなお、まだこれだけのその被害の状況がありのままで残ってるっていうことで、まあ、そのやっぱりその、被害の大きさっていうものをすごく痛感しましたよね。で、まあ、今回のツアーでは、まあ、単純にその被災地を見るっていうよりも、その彦坂さんがその仮設住居の集会所に絵を描かれているその壁画をですね、まあ、みんなでこう見に行ったり、それからその部屋の内陸部のその、まあ、地震による被害であるとか、あるいはそのリアス式海岸の非常にこう地形の複雑な場所における津波の被害とか、まあ、様々なタイプの、まあ、被害の状況っていうものをこう一気にこう見通すような形、串刺しして見通すような形によって、まあ、全体像が少しこう見えてくるような、まあ、とは言っても本当にまだまだそのごく一部なんですが、まあ、そういった印象も受けましたし、それから、まあ、建築のプロパーとしては、その建築の壊れ方っていうものがやっぱり非常にこう関心を惹かれますので、じゃあ、こういった被害、津波とか地震とかもろもろの、こういったその自然災害に対して、まあ、建築としては、どのような対処をすることが、まあ、ベストなのかっていうようなことを、やっぱりこれから先も、考えていきたいと思いますし、それと同時に、まあ、時間が経ったとはいえですね、むしろこれからどうするかっていうようなことが非常に重要になってくると思うので、この東日本大震災に対して、自分が何ができるのかっていうことを、これからちょっと継続して、考えていきたいなと思います。とりあえずそんなところです。
栃原ひいなです。私は、彦坂さんと、その南相馬市の、その、壁画のものを4日間ですか、ずっと手伝っていて、で、その間、その、要は周りは見てなかったっていうか、見えるところっていうのは、まあ道通っていて、船がたくさん落ちてるとか、そのぐらいしかまあ見てなかったので、実際のこういった、今日特にそうですけど、実際に、そのテレビで報道されてたような瓦礫だとか、その倒壊してる本物を見たときに、知ってるのに、頭では知ってるのに、実際見ると、やっぱり強烈に驚くっていうのが、すごくこう自分で体感することと、その画像でただ見てるだけなのとは全く違うんだなっていうのを改めて痛感したのと、あとその壁画制作にあたって彦坂さんが、その復活っていうことだとか、その福島を今後、これからこう、なんていうのかな、無駄死にじゃないっていうことをこう常に言いながら、叫びながら書いてた部分があったのが、こう、実際のその被災を見た中で、やっぱりそういう願いっていうのは大事なんだなっていうふうに改めて思いました。
あ、彦坂直義です。まあ、今回のその、こういう、なんていうかな、3.11 の被災、被害の大きさの中で、実は今回、被災者住宅を、建てる、特にログハウスで建てるっていうのは、芳賀沼さん、芳賀沼、整理のせいっていうか、芳賀沼生さんなんですが、彼は、私は2度ぐらい話を聞いたって言うんだけど、あんまり正直言って覚えてないんですが、津波に追いかけられて、車で逃げたんですよね。で、その中で、まあ、 ある種のこう決意みたいなものがあって、で、まあ、被災者住宅を、まあ、従来で言うとプレハブの普通のプレハブ住宅、これもまああの パッと乱暴に見てると何種類かありますよね。あの決して一つというもんではなくて、でそういう中で実際には物資が足りなくなって、それこそベニヤも足りなくなっていくっていうような状況の中で、あのログハウスを使った、被災者住宅を作るという働きかけを、 あれは県ですかね、とにかく彼があの売り込みをして、でまあ500棟ぐらいあの作るという状態まで持ってって、これもまあ 100人に1人ぐらいしか、当たらないんだけども、でそれだけで普通なら終わればいいのに、実は彼はあのちゃんとした建築家なんですよね。作ってらっしゃるわけでしょ、うん、ホームページで見ると、何件か、まあ、僕ずぶ面白い建築だなと思いますけど、だから彼はそれで、まあ、五十嵐太郎さんに声かけてきて、あの 集会場を、あの五十嵐さんのところで、五十嵐さんの研究して設計する。で、まあだから、つまり普通の被災者住宅、しかも仮設住宅、2年間という、一応公には2年間という仮設住宅を作るという範囲を超えて、プラスアルファを、つけようとして、実は五十嵐さんだけではなくて、あと2人建築家に声かけて、南波和彦さんと石山治さんにも声かけていて、まあ、その3人の選択も非常に、なんていうかな、こう、味わいがあるというか、複雑なものを含んでるなっていうふうに思いますけど、まあ、南波和彦さんは最小限住宅の系譜をしてらっしゃるので、被災者住宅の問題としては、仮設住宅の問題としては非常に適切な方だと思いますけども。で、まあ、五十嵐さんがまたその中で、記憶に残る被災者住宅という、こう、コンセプトを立てられて、これもだから、普通仮設住宅っていうのは、まず、あくまでも一過性でしかないんだけど、でもそこで現実には、大きな体験をなさった、その家族を失うとか、家を失うとか、その人生で築き上げてきたものを全て失っていかれたっていう人たちが、例えば仮に、まあ、2年で済むかどうか知りませんけど、2年であったって現実にその人生を過ごすわけで、そこに記憶を形成できるものを、作ろうという企画を立てられて、それで、まあ、塔のある建築ということで、塔のある集会場で、その集会場に壁画をというふうに、考えてくださって、まあ、今近代建築というのは装飾枠だということで、壁画もなかなか、まあ、壁画のある建築っていうのもあることはあるけども、まあ、壁画のある仮設住宅っていうのは本当にね、空前絶後の話であって、まあ、絶後かどうか別ですけど、空前の問題であって、で、まあ、それで僕に声かけてくださったので、まあ、最初、上野で3人で会ったんですよね。その時もだから、まあ、非常にこう、僕は初めて、阿賀沼さんになった時も感銘を受けたし、まあ、五十嵐さんの企画そのものに、やっぱり、記憶のある仮設住宅というコンセプトに、やっぱり非常に感銘を受けて、で、正直言って壁画ったって、あれだけの大きなものをですね、高さ4メートルで、横幅が10メートルで、それで4面あるわけですから、それ全部描いたので、普通、まあ、かなり時間かかるものなわけですね。で、それをまあ、短時間、つまりまあ、3日半ぐらいで、特訓で描き上げたわけですよね。で、まあ、そういうことっていうのは、なんていうのかな。まあ、こういう事件、3.11 という大きな事件があるから、それと向き合おうとするこうテンションで初めてできることであって、まあ、ですから、その普通の意味での長時間かけて作る壁画というものではないですね。まあ、簡単に言えばグラフィティみたいなもので、ただで、まあ、普通にやられているグラフィティの技法を使っているわけではないので、油性の、塗料でもって、まあ、かなりオーソドックスに絵を描いたつもりですけども、まあ、そういうことをしたと。で、さっき、土屋さん言ってましたけど、それから初めて今日はツアーで見たんですが、これはやっぱり すさまじいもんですよね。で、しかも本当に五十嵐さんおっしゃったように、まだ、全然って言っていいほど片付いてないんですよね。今日一番驚いたのは僕は 土地全部が沈んでて、道路の部分っていうのは土を持ってたんですね。あれを言われるまで気がつかなくて、全く恥ずかしい話ですけど。あれは、女川。うん、女川がね。だから、本当に、まあ大災害だなっていうのをね、改めて思った次第です。
中川慎介です。今回被災地に来るのは初めてで、もちろんニュース等で新聞等雑誌も含めて見てはいたんですけども、なんかその現実を分かってなかったなっていうのがまず一つで、で、僕の父親が6月に釜石の方にボランティアで行ってたんですけども、父親は、土木関係をやっていて、その水のことであるとか、川の治水のこととかをやっていて、で、水とかそういうものは、上から下に流れてくることを前提にものを作っていたりしたものが、今回逆流することによって、
お役人なんですよね。だから、阪神神戸大震災の時でも、はい、本当に超法規的っていうか、彼指揮してすごい成果を上げてるんですけども、まあ大変立派なお父さんで。
で、その行った時に逆流したことによって空気と水がどうやったら出てきてというのを後を見てわかるらしいんですけども、まあ、僕がどうだったって聞いた時に、まあ最初は何から言っていいかわからないとか、何を言っていいかわからないっていう言われて、で、まあ、それを聞いたときはよくわからなかったんですけども、今回来てみると、その、まあ、圧倒的にその、海の力の凄さというか、20メートルぐらいの波が来たものを見ると、は、こういうことだったのかなっていうのが、その現実に見て観察したことで、なんか分かったというか、うん、父親の言わんとしてることはなんか分かったような気がしてます。まあ、やっぱり実際現地に来て見るのは重要なことだなと思いました。
写真家の糸崎と申しますけども、まあ皆さんおっしゃってるようにやっぱり現地に来ると、まあ違うっていうのはまあ大きいですね。で、まあ、その、まあ、写真を撮りながら絶句してたんですけども、絶句するしかない状態ですね。まあそのむき出しのとの現実界というか、まあ街っていうのはある意味ではその現実の上にイメージをかぶせているんですよね。で、街のふりをしているだけなんですよ、街っていうのは。だから僕の街歩き、僕は街を歩きながら写真を撮るんですけども、僕の街歩きっていうのは街の中にその現実を見通すというか、まあちょっとなかなか言葉では難しいんですけども、でも今日見たその津波の被害の後は、もう最初からその現実というものが剥き出しで、まあびっくりしますね。うん、まあこれちょっと、またうちに帰っていろいろ考えてブログで書いたりしようとは思うんですけども、ちょっと今日はあまり言葉がないという感じです。はい。
北川です。私は、4月に来て、7月に3回来て、で、8月ですね、今。だから5回目なんですが、で、まあ、4月の頃からと比べていくと、今回、まあ、これで2日目ですけども、地元の人が、こう、町に出て、こう、何か活動している様子が、ほとんど見受けられなくて、まあ、ある意味、その4月の時は、もっともっと、一人一人が何やってるか分かるような例えばボランティアしてる人もボランティアしてたりそのご飯作ってる人とか、まあ、友達のところにこう別の避難所に行こうとしてる人がいたりとかでだからそれぞれの人同士が助け合ってこう声かけ合って、街の中で出てる様子がすごくあったんですが、まあ、今回特にこう被災を大きく受けた地域を回ったこともあるかもしれませんけれども街の中にあんまりこう人が出てなくて、まあ、ひょっとするとそれってある意味大きな規律みたいなものが、こう震災以降の一つのフェーズとして出てきてるのかなというまあ、例えば仮設住宅がこんなに建ってるっていうのは、まあ、今回初めて見たんですけれども、一番最初は彦坂さんの集会場を見てすごくなんていうかやっぱり心に残る 時間とこう空間がそこにできていくんだろうなということを感じたもんですから、その後に見ているものがあまりにもう規律正しく並んでるだけで、仮設のトイレも並んでるだけだし、だからある意味その一人一人がどういう、こう行動しているかということはあんまり目に見えなくて、だからお互いにこうどういうことをしてあげればいいかということも見えてこないような街になっちゃってて、だからその今目の前に今日皆さん泊まるテントが並んでるんですけども、ああいうふうにこう自分がいいなと思ったところにこう並べていくような、そういうような感覚の方がなんとなく一人一人のこう生命力を感じるというか、なんかただこう規律に乗って、生活していくっていう、まあ、ものだけではない大事さみたいなものをちょっと感じました。
すいません、再び糸だけですけど、ちょっと頭ぼーっとして大事なことを言うの忘れたんですけど、実は今回僕、ガイガーカウンターを持って、それ、各地を計測してたんですね。それで、最初に訪れた彦坂さんの南相馬市の、仮設住宅の敷地内は、結構線量が低くて、0.14 とか、15とか、それぐらい。で、東京とそんな変わらない、レベルなんですよ。で、それは元畑だったところにその土を持ってそこに仮設住宅を作ったので、放射性物質は少ないということですね。ただその仮設住宅が建っている敷地のその橋を渡った、また町があるんですけど、住宅地があるんですけども、そこはちょっと高くて、僕の計測器では 0.5 とか 0.6 マイクロとか、僕の計測器はちょっと高めに出て、自然放射線量が 0.1 マイクロぐらいなので、それから比べると5、6倍の放射線量があると。で、今日回ったのが、どこでしたっけ？
女川とか、
そうですね、石巻とか、小鹿とか、津波の被害のひどいところを今日は見て回ったんですけども、そこは、おしなべて放射線量が低くてですね、大体東京と同じぐらい、0.14 マイクロぐらいで、東京の低いところと同じぐらいですね。で、ちなみにここを今テント張ってて、で、彦坂さんに言われて、このテントの下測ってくれって言われて、芝生の上なんですけども、そこは、0.22 マイクロぐらい、ちょっと高めですけども、都内でちょっと高めかなっていうぐらいのレベルですね。だから、直ちに影響はないというわけです。はい。はい、ありがとうございました。
じゃあ、どうぞ。
はい。
石田です。
あ、
石田です。かなりやっぱり衝撃的な風景でした。ただ北川さんが言われたように、5ヶ月余りを過ぎたせいなのか、今日行ったところに、人の暮らしの気配っていうのが、確かに住宅が壊れてて、そこにいろんな家財なんかも散乱していたにもかかわらずほとんど感じられなくって、今日直接被災された方々とお会いすることがなかったということももちろんあるんですけれども、震災直後よりもっとそういう感じになっているという今のお話を聞いて、ちょっとなんて言ったらいいか、逆にすごく胸に、迫ってくるものがあって、ちょっと辛い感じが今しています。
梶原です。私は建築の勉強をしているわけではないんですけれども、被災地を実際テレビとかで見ることばかりで実際に来たことはなかったんですけれども、行ってみてもやっぱりテレビと見てるのと同様なかなか実感が湧いてこないっていうことがありまして、もう家の跡はあるんですけど、家が あったっていうふうに自分でなかなか感じられてこないっていうことがあったんですけど、至る所に瓦礫の山を見つけて、で瓦礫がたくさんあるなっていうのはあったんですけど、近寄ってみるとその瓦礫を形成している一つ一つが生活の跡なんですよね。洋服だったり自転車だったり、あとはもちろん家の骨組みだったり屋根のだったりするんですけど、そういうのを見た時に、あ、これは瓦礫ではなくて 生活の後なんだっていうのをすごい感じて、その時に一番ハッとさせられたところがあります。あと石巻の港では、あの本当に道端に、あのアルバムから、あのぬいぐるみから、本当にあの優勝トロフィーとか、あの電球とか、本当に生活の後のものがゴロゴロ転がってて、どこからやってきたのかもわからないんですけど、そういうものが足元に散らばってるっていう状況の中、やっぱりそれだけたくさんの人の生活が散らばってしまったというか、なんかそういう、そうですね、うまく言えないんですけど、そこにあの命があったんだなっていうことを感じました。はい。
静岡文化芸術大学3年の近藤陽介です。今回は、仙台、南三陸、女川と、巡ったんですけど、まずは、地震による被害、それから、放射能、原発の放射能による被害、それと津波による被害っていう、3種類の被害を目にすることができました。でそれと、それで被災した人たちが入る、仮設住宅も見ることができました。でその見学をするときに、自分がちょっと心がけていたことは、自分がもしこれにあったらどういう気持ちになるかなってことを考えてみると、やっぱり自分とか家族の家がなくなったり、その思い出のあるものがなくなったりするのは本当に嫌だなっていう気持ちがして、実際には体験してないから、本当のことは分からないんですけど、相当、いろんなものを失って、辛い思いをしているんだろうなっていうことが分かりました。で、今自分ができることは多分、ないと思うんですけど、今回見たことをとりあえず、覚えておいて、何かの時に、今回の経験が活かせるようにしたいと思いました。
名古屋工業大学の長島です。震災から5ヶ月経って、テレビとかのニュースとかも最近名古屋とかの方だと結構もう落ち着いてきちゃってる感はあって、意識して見てないと、もうその震災があったことは多分記憶には残ってるんですけど、普段の生活にだんだん戻りつつあって、節電って言われてもその元が震災にあったっていうのもそう気にせず普通の生活をしちゃってると思うんです。でこっちに来てラジオとか流してても、こっちのラジオはまだ全然震災の影響の話をされてて、そういうところでも地震の復興までに時間がかかるっていうのを感じました。あと津波の被害を見てまずすごい衝撃で、で自分の家がもし流されたらっていうのを考えたら、すごい本当自分の家だけじゃなくて周りの建物も、周りの隣の人の家も全部なくなっているような状況だったんで、本当にその自分の帰る場所だったところがなくなってしまうっていうのは辛いことだと思って、やっぱり実際に見に来て感じることは多かったので、この見に行くべきっていうのを周りの友達にもちょっと伝えたいと思います。
名古屋工業大学3年の福田浩二です。僕らの世代だと阪神淡路大震災とかもその3歳ぐらいの時で、そういう大震災的なものをあまり経験してないので、今回ここに来るまでリアリティが全然なかったんですけど、実際今回特に今日見たところだと本当になんか風呂場だけ残ってたり、もう土台だけ残ってたりと、なんかすごい、なんですかね、本当震災の凄さを実感したっていうのがあって、やっぱりこういうものはテレビだけじゃダメで、なんか生で見ないと、やっぱ自分の肌で感じないとダメだなって思いました。で でも最初に見た集合、あの仮設住宅のとこで、そこの子供たちがなんか積極的に挨拶してきてくれて、なんかやっぱり5ヶ月経って希望みたいなのは生まれてるんじゃないかなって思いました。
名古屋工業大学2年の佐野智也です。やっぱ皆さんと同じように、あの僕も被災地には、あの被災後は初めて来たんですけど、ニュースとかと見てたのよりもやっぱり実際に肌で感じたり、その実際にその場所を歩いてごたごたした歩きにくい場所を歩いたりとか、その匂いだったりを感じて、やっぱりすごい悲惨な状況というか、その津波の被害の大きさを感じました。他にもあの1日目に、原子力発電所の半径20キロ以内のところの住宅街と、その一歩出ただけでも住んでいる、一歩出た20キロから出ているところだともう住人たちは住んでるんですけど、その半径20キロ以内ですと住めないっていう、そのそんなに実際には影響は放射線の影響は変わらないのに、その20キロっていうところで区切られてしまっているのが、あとなんかシビアだなっていうのを感じました。あと僕も実家がその静岡の駿河湾の本当海沿いにあって、いうのもあって、その今回の被災を見て、津波とかの影響とかもすごい舐めてたなっていうふうに感じて、なんかいろいろと考えるものがありました。以上です。
名古屋工業大学博士課程の米澤隆です。今ここで話しています。ここはすごくのどかなところで、芝生が広がっていて、空は満天の星空で、ともすると本当にいい空間な、幸せな空間なんですが、ちょっと高台を降りると壊滅的な街並みが広がっていて、何かすごく複雑な感情で、震災のことを忘れると本当にいい場所なんですが、でも現実は壊滅した街がある。何か僕は震災以降感じてますのは、今言ったような感情がすごく複雑な感じで頭の中を巡ってまして、名古屋にいると何か遠くの方でとても大きな大変なことが起こっているっていうことはずっと頭にあるんですが、日常はそれとは関係なく普通に続いていってしまって、いかにこう自分の生活とこの社会の問題を接続できるかっていうことをずっとそれ以降考えていまして、僕4月15日にも被災地訪れて避難所に取材に行きました。その時にお話聞いた方々がおっしゃられたのはすごく前向きで、これからの街を復興するとか絶対に立ち上がってみせるみたいな、すごく希望のあふれる言葉をおっしゃっていらっしゃって、頼もしくも感じたのですが、今回いろんな場所、他の場所も訪れまして、南相馬市の立ち入り限界区域のあたりに行きますと、人が誰一人いない、もうゴーストタウン化した街が来て、不在な、誰もいない不在な街が広がっていたりとですとか、船ですとかトラックとかが荒野に離散してそのままになっているような風景ですとか、今回の震災っていうのはいろんなことが同時に多発的にいろんな状況が起こっているんだろうなっていうのをすごく感じまして、何か自分の普段の生活とこのここで起こっているいろんな現象っていうのをいかに自分が接続して今後の活動に考えていけるかっていうのを考えていくべきだろうなと強く思いました。
多分僕が MC で建築系ラジオやるの3月15日以来なんじゃねえかなって思うんですけど、あの時、三軒茶屋で、まあ、震災直後の収録をしたんですけれど、まあ、ちょうどあれから5ヶ月経っていて、で、僕今日すごく印象的だったのは、女川で地盤沈下が起こってるんですけれども、まあ、街並みがその道路よりも一段下がっていて、水溜まりになってんだけど、そこに水草が生えてるんですよね。もう、5ヶ月の間に。その5ヶ月っていうのは長かったのか短かったのか、水草が根付くぐらいには長かったわけですけれど、ちょっとよくその時間感覚っていうのかなっていうのがよくわかんないまま、まあ震災直後っていうのはね、まあいろいろその緊急の情報とかいろいろ飛び交ってましたし、 で、それからだんだん、まあ、復興に向けてっていうようなことで、まあ、原発だけは、まあ、進行形で、今も、てんやわんややってますけれども、5ヶ月のその長さっていうのかな、ちょっとその、情報のスピードとかピッチとかと含めて、よくわかんないまま、ここまで来ちゃったなっていうふうに、震災を初めて、東北に来て、思いました。ということで、まあ、とりあえず、一旦